We know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第43回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様の暇な通勤通学の合間にでも聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今日はですね、4月の28日、私もやっとゴールデンウィークというようなものをいただけましてですね、今日は連休の初日なんですけれども、まあ、間ね、2日間会社には行きますので、世の中は9連休とかですね、そういう羨ましい方もいらっしゃいますが、私はもう9連休なんてしたら多分ね、会社行きたくなくなっちゃうので、まあ、3連休、そしてその後の4連休ありますので、まあ、それでも十分ありがたいと。まあ、ゴールデンウィーク関係なくね、お仕事されてる方もいらっしゃいますんで、もうありがたく休ませていただきますけれども。さて、この数日間でですね、すごくいろんなゲーム、新作ゲーム、あと体験版ですね、いろいろ配信されまして、タイムライン、ツイッターのタイムラインなんかでも結構ですね、話題がポンポンポンポン上がってきてて、賑やかだったんですが、今日はですね、いくつかそのお話をサラサラっとしたいと思います。大体の内容としては、私がずっと期待していたウォーキングデッドのゲームですね、あちらやっと製品版が配信されまして、購入いたしましたので、まあ、まだクリアしてないんですけれども、まあ、簡単に感想をお話したいと。あと、ブラッドフォージというですね、これ海外で配信されているアクションゲームなんですけども、こちらも体験版をやってみまして、ちょっと期待してたんですが、あれっていう感じだったので、まあ、これも軽くお話ししたいと思います。あと、製品版パッケージで買ったバイオハザードオペレーションラクーンシティ、これですね、まだストーリーの途中なんですけども、オンライン対戦なんかもちょこちょこってやってみたので、まずはファーストプレビューというか、ファーストインプレッションっていうんですかね、さらっとお話したいかなと。でもこの数日間で一番やってるゲームは何かって言ったらですね、近所のゲーム屋さんで2000円で売ってたダークソウル。めちゃめちゃ安かったんでつい買っちゃいましたけども、まあ、一回ね、クリアして、まあ、発売してすぐに買って、クリアして、そうですね、パッチの 1.4? あれなんかすごいヌルゲーになったと噂の 1.4 が来る前にもうクリアして売っちゃったので、私その、今のバージョンをね、今バージョン 1.5 かな、それを知らないのでちょっと買い直してやってみたんですけどもね、それが一番実は面白いんじゃないかという、この数日間のゲームライフですけれども、今日はその辺の、新作ゲーム、あと新しくやった体験版、その他もろもろいろいろですね、思うところが山積みになりましたので、その辺をお話したいと思います。では、タコラジ第43回のスタートになります。はい、ではタコラジ第43回を配信していきたいと思います。まずですね、ウォーキングデッドのお話しましょうかね。ウォーキングデッドは前回も本家のドラマ版のお話をしましたけれども、ゲームがね、出まして。で、このゲームは、原作となるコミック版のテイストを元にした 3D アクション、アクション性はほとんどないアドベンチャーゲームですかね。で、配信の形態として、まあ、PSN と Xbox Live Arcade だと PC ですね。で、合計5エピソードが1話ずつ定期的に配信されるっていう形になってまして、Xbox ですと1話あたり400マイクロソフトポイント。PSN だと5ドルぐらいでしたかね。4ドル99とかでしたか。あとなんか、5話まとめて払うと少しお安くなるみたいなのもあるみたいですけども、箱にはね、なかったんですよね。PSN と PC にはあるらしいんですけど、私は箱の方で買いましたので、まあ、1話あたりでいくらで払っておりますが、このウォーキングデッドのですね、配信日が私25日だと思ってずっと待ってたんですけども、実は Xbox だけ遅くて27日、27日だったんですよね。そんなわけでですね、昨日やっとダウンロードして、さらさらとちょっと序盤をプレイしてみましたけども、これをですね、 ウォーキングデッドのファンの方で、ちょっとやってみたいから買ってみようと思う方、まず体験版をやった方がいいと思います。なんだ、クソゲーなのっていうふうに思われるかもしれませんけど、そうじゃなくてですね、英語が本当にわからないと、このゲームを、なんでしょう、普通には楽しめないっていうんですかね。私も英語そんな追っかけて読めるほど、英語力があるわけじゃないので、いちいち辞書でね、単語わかんないの引いたりとかしながら、なんとなくこんな文章だろうなっていうのを読み進めていく感じなので、いつでもポーズはかかるんですけど、ポーズするとね、その字幕が見えなくなっちゃう。ポーズ用の画面に切り替わっちゃうので、ポーズしてこう字幕を読むってことはなかなかできないので、これね、私ちょっと録画しながら多分プレイしないとストーリーわかんないなと思うので、今ちょっと止めてるんですけども、さらにこのゲームですね、ゲームのスタイル的にアクションゲームではなくてアドベンチャーゲームなんですね。で、アドベンチャーゲームってどういうのかっていうと、まあ昔ながらのコマンド選択式とか、あとはパソコンなんかのアドベンチャーでよくあるポイントクリック式っていうんですか、マウスでこういろんなところをクリックしてなんか探すみたいなとか、どっちかというとね、そっちに近いんですよ。そのポイントクリック式というか、画面上に十字型のカーソルが出てて、そのカーソルを動かして反応するところがあると、その十字のですね、例えば上のところには見るボタンが出る、で下のところにはなんか話しかけるとかですね、例えば人の他人のキャラクターにそのカーソルを合わせると、話しかけるっていうコマンドと見るっていうコマンドが要は両方出るわけですよ。で、上のボタンを押すと見るで、その人の容姿とかを、その主人公がですね、語るわけですね。こいつは何か今作業してるみたいだなとか。で、声をかけるにすると何か手伝おうかとか、そういう感じで話が進んでいくんですよ。ちなみに今回の主人公は、ちょっと話が前後しちゃいましたけども、テレビドラマ版とも、原作のコミック版とも違う、リーっていうですね、黒人の犯罪者ですね。なんか護送されている途中で、どうもドラマの舞台にもなったアトランタから、どこか多分刑務所へ護送される途中だったんじゃないかと思うんですが、パトカーに警官が一人乗って、その後ろにこのリーが手錠に繋がれて乗っててですね、まあ、パトカーでこう、向かうわけですよ、多分刑務所に向かって。で、その途中で、事故に遭って、交通事故に遭うんですね。なんか多分ですね、人を引いちゃったんですけども、警察の人が、よそ見して。多分それはゾンビなんじゃないかと。うん、多分ゾンビがね、あちこち歩いてて、それを引いちゃって、崖下に落っこっちゃって、警察官は死んじゃうと。で、リーも足を怪我して、そこから、まあ、ゾンビに襲われながらもなんとか逃げるっていう感じなんですけども、そのリーの視点を通してストーリーが進んでいくと。うん。で、まあ、第1話がですね、まだその、海外のサイトなんかの情報だと、ボリュームは2時間程度と。うん。単純に5話あるので、2×5 で10時間。10時間でだいたい1話400マイクロソフトポイントですから、4、5の20で2000ポイント。だいたい3000円弱ぐらいですか。10時間で3000円弱。まあ、これを高いと見るか安いと見るかは、人によって違うと思いますが、まあ、私はそんなにね、高すぎるとは思わないですけども。で、このゲーム本当アクション性とかはなくて、ゾンビとかの戦闘にしてもですね、ほとんどイベント戦闘なんですよ。クイックタイムイベントっていうんですか、QTE。あれが導入されてたりですね。要は連打して、ゲージが、なくなる前に、連打しろみたいな感じのやつとか、あとカーソルのさっきの十字のカーソルを移動して手元で武器を探して、その武器を手に取ってゾンビの頭にカーソルを合わせてさらにボタンを押すことで攻撃するみたいなですね、ちょっとまどろっこしい、多分アクションに爽快感を求める人には向かないゲームかなと思います。ただこのまどろっこしさが個人的にはそのウォーキングデッドっていう作品には合ってるんじゃないかなと思ってまして、グラフィックもね、コミックを原作にしている、なんですか、下敷きにしているというか、本当にコミック版を 3D にした感じのトゥーンシェーディングがかかったですね。なかなか味のあるグラフィック で、主人公が足を怪我しているっていうところで歩くのが遅いんですよ。たったたった走れないんですね。その歩くの のもどかしさといい、自分がとにかく遅いという動きが。で、さらにそのカーソルを動かしてアクションをするっていうところで、ものすごくね、まどろっこしいって感じる人もいると思うんですよ。私もね、最初ね、うわ、これやりづらいなと思ったんですけど、やってるうちに、そのね、イライラ感、直 ちょっとした、うわ、早く動けよ、みたいな。早くカーソル合わせたいのになかなかカーソル合わねえな、ボタン出ねえな、みたいな。カーソルをね、ちゃんとしたところに合わせないと、その、アクションのボタンが出ないので、適当にやってるとね、なかなかそのアクションが出せないと。そのイライラ感がね、なんですか、ゾンビに追われてる時の、こう、なんだ、焦りみたいなのにうまく繋がってる感じがするなと思って。だからその、単純にね、レフト・フォー・デッドとか、デッド・アイランドとか、最近のまあゾンビゲームいろいろありますけども、どちらかというとあれは、どんどんどんどん攻撃できるじゃないですか。ボタン押せばそれは武器を振るし、銃を撃つし、みたいな感じで。どんどんどん積極的に攻撃していける感じのゾンビゲームでしたけども、ウォーキングデッドはやっぱりその原作が、どちらかというと受け身側というか、ゾンビから逃げるっていうのがメインになってますよね。何ですか？拠点を作ってそこを守ってゾンビに襲われないようにするとか、あとはゾンビから逃げ回るのがメインで、どっちかというとその攻撃しに行く感じではないですよね。数は圧倒的に多いし、人間側が弱く描かれてるので、だその辺がね、うまく表現できてるなと思いました。意外と、そのまどろっこしさがゲーム性につながってるような気がします。今のところね。ただ、このゲームの難点は本当英語なので、しかもですね、ストーリーが結構会話をメインにね、進んでいくんですよ。いろんな人との。で、その会話も、さっきの十字ボタンじゃないですけど、4つぐらい選択肢が出るんですね。向こうが喋ったことに対して、リーの答えとしてですね、その自分の、まあ、X ボタン、Xbox だったら、A、B、XY のボタンのそのまんまの表示が出て、そこの、例えば A のところには、Yes だとか、B のところにはそうは思わないとかね、例えばですけど、そういう感じで、自分のその意見を4つ選んでいくんですよ。しかも下にタイムバーが出てて、その時間がなくなるまでの間に選択肢を選ぶ。なんかちょっと懐かしい、桜大戦みたいな感じしますけども、そういうのの繰り返しで、ちょっとずつ多分相手の反応とか変わっていってるんだと思うんですが、何せ今録画しないでプレイしてるので、英語をね、読み切れないんですよ。忙しくて。だから適当に選択しちゃってる感じになってるので、本当の意味でまだ楽しめてないのでね。多分このゲームの肝はその会話を楽しみつつ、相手とのその関係性を築いていくような感じなのかなと思ってますね。まあ、そこまで細かいね、有効度的なパラメーターがあるとは思えないんですけど、単純に会話でのその選択肢が広がっていくことで多少の、なんていうんですか、結末が違ってくることもあるのかなと思ってますけども、まあ、何せクリアしてませんのでちょっと、わからないんでね、これはちょっと録画しながら何とか、翻訳しつつ、じっくりプレイしていこうかなと思ってますので、また機会があればご紹介したいかなと思います。とにかく今、ウォーキングデッドのゲーム興味あるからやってみようっていう方は、まずちょっと体験版をやってみてください。これで、英語をなんとかついていけそうだなと思えば、本編を買ってもいいと思いますけども。ですので、ちょっと、おすすめしづらいところではありますが、個人的には、原作の雰囲気をすごくよく出したゲームかなと思っています。はい、そしてですね、その次にご紹介したいのが、ブラッドフォージというゲームなんですが、これ海外でしかですね、販売されてないんですけども、私は Xbox の方で、どうなんだろう、プレステで出てるのかどうかちょっと確認してなくて申し訳ないんですが、XBLA でですね、1200マイクロソフトポイントかな、で配信されてまして、体験版が出てたので、しばらく前からね、トレーラーが出てて、なんか残虐を売りにしてたんですよ。アクションで結構主人公がですね、なんだろうあれ、牛の頭蓋骨みたいなのを被ったような、ちょっと、いかついね、アメリカンコミックに出てきそうなキャラクター、昔で言うとスポーンみたいなね、ああいう感じのなんかダークヒーロー的な感じの主人公で、大きな剣を振り回してですよ、敵をバッサバッサ切っていくと。で、相手の V 欠損みたいなのもあってね、腕が吹っ飛んだりとか、で血がやたら出るみたいな。グラフィックもちょっとコントラストが強くて影が強い感じで赤が目立つ感じのねグラフィックになってて、トレーラー見た感じで面白そうだったんですが、フレンドさんの方でですね、体験版やらずにもうとりあえず買うということで買った方がいらっしゃいまして、で早速生放送なんかもやられてたんですけども、その感想がですね、つまらんと一言来まして、面白くないということだったので、まあ、体験版じゃあまずやろうと思って体験版やったんですけども、私も同じ感想でした。つまんないですね、これ。 まあ、いきなりその新作のゲームをつまんないと言ってしまうのも、面白いと思っている方には申し訳ないんですけども、正確に言うとつまんないというか、単調なんですね。結構ね、グラフィックの雰囲気とか、世界観は好きなんですよ。うん、ただ、基本的に敵が出てきて、それを剣で切っての繰り返しなんですね。体験版をやった限り。うん、だからね、グラフィックとか雰囲気は確かに今のゲームなんですけど、内容がね、10年以上前のゲームやってるみたいな気分っていうんですか、うん、これだったらあのドリキャスで出てたベルセルクの方が面白いなっていうぐらいの感想ですね。わからないかもしれませんけどね、ドリキャスのベルセルクがどんなゲームか。ほんとね、爽快感がめちゃめちゃあるわけでもなく、あの刀一発で例えば敵がね真っ二つに切れるとか、それだったらまだ爽快感もあるのかもしれませんけど、そこそこ敵も硬く何匹かいっぺんに出てきて、まあ一応ガードだとかローリングで避けるとかっていう基本的なアクションもありますけども、ゴッドオブウォーほどに爽快感も戦略性もなく、ただただ敵が出てくるのを順番に倒していくだけのような感じがして、これにストーリーがどのぐらい絡んでくるのかわかんないんですけども、体験版のアクションの部分でね、もうなんかピンとこないなと思ってしまったので、何せアクションゲームなのにアクション部分でピンとこないんじゃ、もうやってもねちょっと面白くないかなと思ってしまったので、期待してたんですが、これはもうスルーすることにしました、ブラッドフォージ。なんかね、で海外のサイトを見てたらレビューでね、またやっぱり結構叩かれてまして、うん、なんかこんなの買うぐらいだったら他のゲームやれみたいなね、例によって海外の厳しいあのレビューがすごい並んでたもんですから、まあ、気になる方は、まあ、残酷描写があってね、こうハードな感じのゲーム好きなんだよねっていう方もいると思うんですけども、体験版をおすすめしたいかなと思います。うん、それで面白いっていう方はぜひ買っていただきたいかなと思うんですけども、ブラッドフォージね、ちょっと期待してたんですけども、個人的には残念でしたね。さて、そして体験版といえば、24日でしたかね、もう4日ぐらい前になりますか、ドラゴンズドグマの体験版が配信されまして、皆さんやられた方も多いと思うんですけど、私もですね、体験版配信という日に、まあ、会社から帰ってきまして、速攻落としましてね、あのプレステ3と Xbox と両方落としたんですよ。なんでそんなことしたかというと、なんかプレステ3版の方がカクカクだとかっていう噂が出てまして、レビューとかでもそんなに違うもんかいと思って一応両方落としたんですよ。私あの箱の方をですね予約してるんですね、ドラゴンズドグマに関しては日本版を。ですからわざわざプレステ3版を確認する必要もないんですけども、まあ一応タコラジというね、こういうゲーム系のポッドキャストやってますんで、一応両方やっとこうかな、体験版だしと思って、で両方落としてやってみたんですけども、うちのプレステ3は薄型でもはないんですが、何ギガだっけ、80ギガでしたかね。あの、プレステ2のソフトは動かない、それより後のバージョンですけど、今の薄型でもない、中途半端なプレステ3なんですが、もう3年ぐらい使ってますけども、それでも別にカクカクにはなりませんでしたね。全然普通でした。うん。だからプレステ3版買う方も全然問題ないと思います。で、一応両方ですね、プレステ3版と箱版と両方一回ずつクリアはしてみましたけれども、どうでしたかね、皆さん。やられた感想がですね、ツイッターのタイムラインで私が見た限りでは、もう見事に二分されてましたね。あの、それがすごい面白かったんですけども、とにかく単純に面白いっていう方もいると。アクション、いいね、爽快で、みたいな。あと一方で、なんかピンとこないなっていう方も結構いたと。で、私はどっちかっていうと、そのピンとこない派なんですね。で、何がピンとこないかっていうと、私の意見としては。あの、ドラゴンズドグマって、要はロード・オブ・ザ・リングみたいな正統派のファンタジーを売りにしてて、しかもオープンワールドでっていうことで、かなり期待してたんですけども、体験版は、二つミッション選べるんですけども、東京ゲームショウでも公開されてたあの、グリフォンだっけな、空飛ぶ、ライオンとワシがくっついたみたいなモンスターいますけども、あれと戦う、草原みたいなところで戦う、ミッションと、あともう一個なんか洞窟みたいなところを進んでって、最後キマイラ ライオンの頭とヘビの頭とヤギの頭だっけな、を持つキマイラを倒すっていうミッションがあるんですけども、どっちもね、やっぱりその戦闘だけの体験版だったので、個人的にはそのもうちょっとね、オープンワールド的な部分っていうのを体験してみたかったんですよね。その街中でのちょっとしたイベントみたいなのとか、そういうのもね、ちょっと見せてくれたらよかったなと思うんですけども、じゃあその戦闘メインの体験版としてどうだったのかっていうと、個人的にその戦闘システム的にもちょっとピンとこなくて、面白いは面白いんですよ。ただ、自分の操作してるキャラクターが一人いて、仲間キャラクターでポーンっていうシステムがあってですね、モンハンでいうオトモアイルーですね。それが最大3人までつけられると。要は自分を含めて4人で戦うことができると。チーム戦ですよね。うん。じゃあそれはなかなか面白そうだなと思ってて、4人呼んでですね、全員で、要は自分以外3人の状態で敵と戦うんですが、若干ね、ごちゃごちゃするんですよね。まあ、単純に人数が多いので、ごちゃごちゃするのはしょうがないんですけども、で、全部字幕で表示されるんですよ、喋ってることが。で、仲間が結構喋るんですね、いろいろ。うん。単純に魔法をかけてあげるよとか、その回復するとかね。あと、自分の武器に、エンチャント、火の能力をつけてくれる魔術師みたいなのもいて、そういうのもなんかセリフ喋ってるんで、そういうのはまあ読み飛ばしちゃってもいいんですけど、なんかね、ストーリーに関わることも言ってんじゃないかなとか、いろいろ思っちゃって、一生懸命字幕を追っちゃうんですよね。そうするとね、戦闘に集中できないと。だからね、画面に出てるね、情報量がすごい多いんですよ。普通に主人公の体力ゲージでしょ？あと、スタミナのゲージが左の下の方に出てるんですよ。まだこの体力ゲージが左下ってのも個人的にちょっと見にくいんですけど。で、あと、その上にまあ字幕やら何やらが出てて、右下の方には自分のアクションの、選択できる能力みたいのが出てくるんですね。で、このゲームね、アクションね、なかなかいろいろできて面白いんですよ。普通に強攻撃と小攻撃、確か Xbox だと X と Y で攻撃が弱と強だったかな、できて、で、RB ボタンを押した状態で、その、今度は X、Y、AB 全部に対して特殊アクションみたいなのができるんですけども、いろんなね、突っ込んでて切るとかね、上の方の敵に対して攻撃するみたいな、いろんなアクションがあって、あ、面白いなとは思ったんですけども、それをうまく活かすだけの戦略性があんまりないというか、結局はなんかごちゃごちゃバトルになって、なんかみんなで戦って、なんかいつの間にか倒しちゃったぞみたいな感じになっちゃってるのが残念かなと。で、雑魚戦ならまだいいんですけども、それでも。うん、いろいろ協力してみんなで、ね、乱戦を戦ってるって感じで、悪くはないなと思うんですけども、ボス戦でもね、それがなんか、引きずっちゃってる感じっていうんですかね。個人的にはね、やっぱね、アクションゲームで面白いなと思うのは、敵の攻撃が重い感じがするとかね。うん、自分が攻撃をしている手応えがある感じ。アクションゲームですからね。自分がボタンを押したことで相手にこう攻撃が入って、自分の持った刀がですね、相手にちゃんとこう刺さってるとか、切りつけた感じがするような、それは来たの振動とかそういうことじゃないですよ。アクションのタイミングとかその、目から入ってくる情報とかですね、いろんな音とかで、切った感じがするようなゲームっていうのが好きなんですね。わかりやすいところで言えば、デモンズソウルとかね、ダークソウルとか、ああいうのってすごい自分のアクションと画面上の表示がリンクしてる感じがしてね、すごい好きなんですけど、敵の攻撃にしてもね、一撃一撃が結構重かったりとか、あと自分もうまいことこう、攻撃が入った時の爽快感みたいなのがあるので、それがね、ドラゴンズドグマあんまり感じられなかったんですよね、私には。そこがちょっと残念。結構アクションゲームで、その、ボタンを押してる感じと、自分がキャラクターにとなって刀を振ってる感じがうまくリンクするっていうのは大事なことらしくて、昔ね、バーチャファイターを作った鈴木優さんが、バーチャファイター開発の時に、もっとその、プレイヤーがボタンをね、パンチボタンを押した時に、画面の中のキャラクターが、あたかも自分がパンチをしてるかのような感じのアクションをしてくれないとダメなんだと。格闘ゲームはっていうのを話してるのを聞いたことがあって、それがね、欲しいんですよ。その感じ。 なんだろうな、軽いんですよね、ドラゴンズドグマ。私ね、嫌いなゲームの一つで、あ、ごめんなさいね、ファンの方結構いると思うんですけど、無双系のゲームが嫌いなんですね。あれ多分爽快感はあっていいんですけど、軽いんですよね、私にはアクションゲームとして。軽いって難易度とか、イメージがとかじゃないですよ。そのアクションの一撃一撃の重さ的になんか軽い感じがするんですよ。演出とかはね、確かにこう、重量感ある演出もあるんですけど、なんかね、一撃が軽いっていうのはこちらうまく伝えられないですけど、そこがね、ドラゴンズドグマでもちょっと感じちゃって嫌だったなぁと思ったんですね。ただその、アクションの多彩さとか、あと、モンスターにね、こう捕まって登ってって、例えばキマイラだったらライオンの頭とヘビの尻尾とヤギの頭があって、それぞれに対してこう、相手に飛びついた状態でさらに移動できるんですよね、要は。ちょっとしたワンダと競争ですけども。で、そのヤギの頭のところを一生懸命攻撃すると。他のメンバーが顔の、ライオンの顔の方を攻撃してるときに自分はそのモンスターによじ登ってヤギの頭の部分を攻撃しようとか。そういういろんなね、細かいアクションがあるんですよ。だからね、面白くないわけじゃないんですけど、これでもうちょっとね、アクションとしての重さと、あと画面の整理ね。やっぱりその文字情報が多すぎて、おっさん目ついていかないのでね。何よりも人間の目の動きとしてちょっと見づらいんですよね。左下とかっていうのはね。やっぱり。一番人間の目が行くのはね、左上かな。左上から左下に目が行って、左下から右下へ目が行くっていうのは確かね、一番自然な目の流れのはずなんですよ。そう、L 字型によく文字情報なんかは入れるんですけども、その辺を考えるとちょっとね、もう画面見づらいなっていうのが残念ですね。ただ、じゃあ買わないんですかっていうと、いや、買いますよという話で。なんで買うかといえばですね、まあ、基本的な部分は多分面白そうだと。ちょっと見にくいし、アクションが軽い感じはするけども、まあ、ゲームとして面白そうだなっていうのが一つと、あとやっぱり、久しぶりにね、新規のタイトルで、対策ですから、やっぱその辺はゲームファンとしてね、こういうのは買いたいなと。ちょっとまあ応援するわけじゃないですけど、新しいね、ゲームを、新規のね、シリーズものじゃないものを作るっていうのは大変だと思うんでね。で、それでいて面白そうなんで、やっぱ買おうかなと思ってますね。私は箱の方でやるつもりなので、これね、あとオンラインの協力プレイがあったら今のまんまでも全然気にならないんですけど、オンラインゲームのいいところって、特にこうアクションの場合だと、なんかみんなでごちゃごちゃになって、ワイワイワイワイやって、なんかよく誰が何を攻撃してるのかよくわかんないんだけども、とりあえず敵倒したね、やったねっていう、そういう面白さってあるじゃないですか。それは裏を返せば、すごいアクション性が浅くて、要はごちゃごちゃして整理されてないっていうことにも取られかねないんですけど、それがオンラインゲームだと、そのマイナス点がね、オンラインっていう楽しさで相殺されるっていうか、オンラインの楽しさのは勝つのでね、そういうマイナス点が目立たなくなるんですけど、そのオンラインゲーム的な部分をね、やっぱシングルゲームに持ってきちゃうとこうなるんだなっていう感じがちょっとしたんですよね。オンラインゲームのごちゃごちゃの、オンラインだったら楽しめるはずの要素が、そのまんまソロプレイのゲームに持ってこられると、ただごちゃごちゃしてて、なんだかよくわからない戦略性が薄いなって感じちゃうようなこともあるんだなっていうのを思いましたね。そんなわけでですね、ドラゴンズドマまだ体験版なのでね、あんまりこんないろいろ言ってもしょうがないんですけども、ただそうだ、キャラクターエディットが体験版についてたのはいいですね、これね。もうちょっと細かくね、作りたかったなぁと思いましたけども、メインキャラと、あと自分のメインとなるポーンですね、サブキャラクター、ついてきてくれるお供のキャラクターを一人ずつまで作れるっていうのが、でしかもセーブしといて、これ製品版に引き継げますよ、ということなので、私も早速作りましてですね、もう保存してありますけれども、このね、体験版にキャラクターエディットを入れてくれるのはいいですよね。早速遊びたいんだけども、キャラクターね、作るのもやっぱ時間をかけたいみたいなのあるじゃないですか。大抵どんなゲームでもキャラクターエディットあると、どんなに早い人でも多分30分くらいやるでしょう、なんだかんだ。で、私も大抵2、3時間かけちゃうので、 ひどい人になると丸々1日とか2日とかかける人もいますからね、うん、気持ちはわかるんですよ。なるべく自分の気に入ったキャラクターでやりたいってのはありますしね。でも早くゲーム本編もやりたいっていうのがあるので、ゲーム発売まで1ヶ月あるこの状況でキャラクターエディット出しておいてくれてるのはいいなと。暇な時にねちょこちょこいじったり、で1回作ったキャラクターもまたいじれるので、ね、細かくちょっとこの髪型変えてみようかなとかね、いろいろできるのはいいかなと思いました。というわけでドラゴンズドグマの体験版ですね、ちょっと気になる方はぜひ落としていただいてやってみてほしいかなと思いました。はい、そして続いてですね、バイオハザードオペレーションラクーンシティなんですけども、27日だっけかな、発売になって、Amazon さんから届きまして、早速プレイさせてもらっております。今回のバイオハザードは、バイオハザード1、2、3の時のオペレーションじゃない、ラクーンシティ、最初のバイオハザードのゾンビ感染が起こった街ですね。あの街で、要は主人公のレオンとか、あの辺の人間がストーリーを進めてた裏で、敵側となるそのアンブレラですね。そのウイルスを作った企業。そこの傭兵というか、そこの兵隊たちが何をしてたかっていうのをメインとしたストーリーということで、要は敵側のストーリーなんですよね。バイオハザード本編からいくと。うん。で、このオペレーションラクーンシティなんですが、海外版が1ヶ月前に発売されてまして、結構評価が悪かったと。なんでかって言ったら、バイオハザードっぽくないっていう、まあよく最近バイオハザードの新作が出るたびによく聞くセリフですけども、こんなのバイオじゃないみたいなね。あと、敵がね、人間が多いんですよね。なんでかって言ったら、その、バイオの2の時の話ですから、ゾンビ感染が始まって間もない時なんですよね。で、そこで、そのアンブレラの組織として、そのウイルスを回収する側とか、いろいろ傭兵チームもいたりなんかしてごちゃごちゃになってるので、そこで人間の敵ってのは結構多数出てくると。そんなわけでゾンビを相手にしてないゾンビゲームみたいになっちゃって、うん、最初のうちはね、ストーリーモードも最初のチャプターなんかほとんどゾンビ出てこないんですよ。ほとんどとか出てこないかな、うん、人間しか出てこないですね、敵。だからね、バイオハザードじゃねえなっていうのは確かに思うんですよね。うん、で実際 TPS としてはまあ普通なんですけども、このゲームもですね、4人協力プレイができるということで、自分以外に3人ね、コンピューターのキャラクターがついてきてくれるわけですよ。あ、ソロでやるとですね、1人プレイやると、自分以外3人がコンピューターのキャラクターがついてくると。で、それぞれね、アンブレラの特殊部隊なんで、なかなかグラフィック的にはね、かっこいいんですよ。ガスマスクみたいなのつけてるやつとかね。女性キャラもいますし、あとごっついね、でっかいやつとかいろいろね、キャラクターは個性あっていいんですけども、このね、ソロプレイがね、結構鬼門というか、鬼畜というかね、何がよろしくないか。なんかもうディスってばっかになっちゃいますけど、あ、面白いゲームなんですよ、これ。私結構今ハマってやってますんで。あのね、ストーリーモードを一人でやるとなると、三人がコンピューターを動かしてくれるんですけど、これね、コープのゲームでね、すごい致命的だと思うんですけども、仲間への指示のコマンドが一切ないんですよね。あの、普通ね、チーム単位で動くゲームだと、いろいろ指示ができるじゃないですか。少なくとも、待機とか、集まれとかね。あとは攻撃しろとか。そのぐらいの命令はできるじゃないですか。さっきのあのドラゴンズドグマにもあったんですけど、ここで待てとか、行けとかね。いろいろ。そのぐらいはできるんですよ。簡単なことは。普通そのぐらいできると思って私説明書を一生懸命読んだんですけど、全くないんですね。だからね、どういうことが起こるかっていうと、前方にトラップが仕掛けられてて、あの赤いレーザーみたいなのがビーッとなってて、そこに要は地雷みたいなのがね、置いてあるわけですよ。そこに触れたら爆発するわけですね。だから単純に銃で撃って解除すればいいんですけど、爆発させて。そんだけのことなんですけど、そのトラップの奥からゾンビが来る時があるんですよ。そうするとですね、仲間バカだからね、突っ込んでいくんですよね。しかもあの近接戦闘を得意とするキャラクターなんかを仲間に入れてると、そいつ基本的にね、透明になって突っ込んでったりするんですよ。そんでその 爆発するトラップに引っかかって吹っ飛んだりするんですよ、自分で。バカじゃなかろうかと。あとね、火が燃えたりしてるところがあるんですね、は火災になったりとか、ドラム缶的なものが燃えてたりとか、っていうシーンもあるんですけども、そういうのに、ね、引っかかったりするんです、仲間が。で、目の前に火があったら避けりゃいいじゃないですか。いくらコンピューターとはいえ。普通、迂回しますよね。でもね、自分の、プレイヤーのキャラクターに対して多分ね、最短距離でついてくるようになってんだと思うんですよ。だから、ね、火が目の前にあるから関係なく突っ込んでくるんですよね。で、その火のところに引っかかって、どんどん体力削られて倒れて死んだりするんですよ、仲間。で、これ、仲間死んだらやっぱ蘇生してあげなきゃいけないので、蘇生しに行くじゃないですか。わざわざ火の中へね。で、蘇生してあげてありがとうなんて言うんで、もう大丈夫かなと思って自分は先行くじゃないですか、またそっから火から避けて。で、後ろ振ってみてまたその火のところで引っかかってね、ああとか言って死んじゃったりするんですよ。こいつバカじゃなかろうかと思ってね。こんなわけでね、コンピューターを3人引き連れてのストーリーモードはおすすめしません、本当に。難易度ノーマルでね、大して難しくはないんですよ。敵は若干硬いですけど、人間の敵とかはね、防弾チョッキ着てますし、基本的にヘッドショットしないと、無駄玉をいっぱい使うことになっちゃうんですけども、で、ゾンビもね、多少硬いのかな。何発かは打ち込まれて、やっぱヘッドショットしないとダメなんで、その辺が苦手な方は難しいかもしれませんが、基本的な難易度はね、そんなには高くないとは思うんですよ。ただ、ソロでプレイすると、難易度ノーマルって言ってもこれハードだなっていう風に勝手に難易度が上がるんですね。仲間が勝手に死んだりするから。でね、全然ね、先に進もうと思っても、周りにゾンビがいたりすると、そいつらを相手するのに必死になって来てくれなかったりとかね。ちょっと AI がバカすぎて、これは一人でプレイするっていう方にはあんまおすすめできないですね。少なくとももう一人は仲間と一緒にコープしないと、多分イライラ感が半端ないと思います。理想はやっぱりね、4人で協力プレイをするのが一番いいんだと思うんですけども、まあ、いくらコープ前提のゲームだとはいえ、指示コマンドがない AI がバカっていうのはね、ちょっとひどいですね、これは。ただ、このゲームちょっと気に入ってるところもありまして。何よりやっぱりその、初代からバイオハザードやってきてる人間としては、ラクーンシティのね、事件の裏側が見れるっていうのはちょっと面白いと。あのね、バイオハザード2とかに出てきた、でっかいエレベーターとかね、斜めに登っていくでっかいエレベーターとか、ああいうちょっと見たことあるような景色がちらほら出てくるんですよ。で、昔はね、プレステの1でしたから、バイオハザード2なんて。ガッチャガチャのポリゴンだったけども、ね、ラクンシティ、楽しかったじゃないですか。あれがね、今の HD のグラフィックで蘇ってるので、単純にね、もう懐かしいな、面白いなっていうところも結構あるんですよ。で、TPS としてもやっぱりその、普通に歩きながら敵を撃てるっていうところで、やっと移動しながら撃てるバイオハザードが出たっていうことでね、個人的にはすごく、シューターとしてのバイオハザードとしてはなかなかいいんじゃないかなと思います。意外にね、面白いは面白いですよ。そんなにひどくはない。AI さえもうちょっとまともだったらね。なかなかね、気に入ってはいるんですよ。あとその、経験値が入ることで、自分の武器をアンロックしていったりとかね、いろいろできるんですよ。あと、特殊能力があってね、私今メインで使ってるのが衛星兵なんですけど、そいつは女のキャラなんですけどね、みんな救急スプレーを一本ずつは持てるんですよ。どんなキャラクターでも。他の突撃兵とか偵察兵でも。ただその衛星兵の場合は救急スプレーがですね、今私3本かな、持てるようにしてあるんですけども、単純にその、能力をアンロックして、どんどんパワーアップしていくことで、持てる数が増えたりとか、あと回復量がどんどん増えていったりね。だ多分これね、一人は衛星兵入れとくとかなり便利なんじゃないですかね。単純に、今までだと瀕死の状態で、救急スプレー使ってもフルには回復できなかったのが、結構フルに近いところまで回復したりとかね。そういった意味でね、かなりいいですよ。多分他のキャラ二人もいろいろそういうアンロックがあって、どんどんスキルが増えていくんだと思う。ですが、で、この経験値が、ストーリーモードをやっても増えるし、あと、オンライン対戦をやっても、共通でもらえるんですよ、この経験値が。そこがね、いいかなと思いますね。だから、オンラインが好きな人だったら、オンラインをメインでやって、経験値貯めて、武器とかスキルをアンロックして、ストーリーモードをやるとかね。 逆にそのストーリーモードをまずやりたいと。で、それで武器をアンロックしておいてからオンラインにデビューするとかね。いろんなことができるので、この辺のシステムは気に入ってますね。うん。なんせまだあのクリアはしてないので、今何面までじゃない ?3、4面、ステージ4つ目ぐらいまで来たんですかね。ボリュームはね、そんなないらしいですね。メニューで見てもね、そんなになかったので、6面か7面ぐらいしかないのかな。うん。じゃあ大体10時間もあればクリアできちゃうらしいんですが、個人的には、うん、バイオハザードかどうかは別として、単純にアクションゲームとして面白いかなと思ってます。あとその、やっぱり、ちょっと売り方的にね、バイオハザードっていうタイトルがついてると、どうしてもやっぱりゾンビを倒すゲームだっていう印象がありますからね。その辺を期待した人には、ちょっと残念かもしれない。やっぱりゾンビが敵のメインというよりはね、そのアンブレラの特殊部隊の一員として進んでいくわけですから、特殊ミッションをこなすことがメインなので、どちらかというとね、普通のその戦術的な TPS に近いんですよ。サバイバルアクション的なそのバイオハザードを期待すると、ちょっと肩透かしかなと。でも逆に普段からそういう戦争ものの TPS とかね、あとステルスアクション系とかっていうのをやってる人には面白いんじゃないですかね。うん、戦術としてはなかなか面白いかなと思ってますよ。で、オンラインも4つモードがあって、私もまだ全部やってないんですけど、普通の多分チームデスマッチ的なものと、あと2個目に、これは私がやったやつなんですけど、ウイルスをですね、なんか奪い合うモードみたいなのがあるんですよ。マップの中にランダムでウイルスが、T ウイルスだか G ウイルスだか忘れましたけど、それが出てきて、そのサンプルを回収して自分のチームまで持ち帰ると。そうするとポイントが入る。それを最初に5本、5本取ったチームの勝ちみたいなね。で、これも、アンブレラ側と特殊部隊、普通の敵のスペックオプスだったっけな?特殊部隊とに分かれて4対4で、合計8人で戦うんですけども、もちろん、バイオハザードの世界ですから、敵はその人間だけじゃなくて、ゾンビとかね、その辺にいっぱいいるわけですよ、マップの中に。ゾンビがいるんで、ゾンビを倒してると、自分の位置がバレて、敵の兵隊に撃たれるとかね。あと途中でハンターとかね、ひどいのになると、ネメシスですね、タイラント。が出てきたりするので、それを倒そうと必死になってると、そんなことやってるうちに後ろから撃たれて死ぬとかですね。なかなかその、バイオハザード世界での、なんですか、チームデスマッチ的なものっていうのが、やっぱゾンビがうまいことスパイスになっててね、面白いなと思ってちょっとやってたんですけど、あともう一個あるモードがヒーローズっていうモードで、これは私やってないんですけど、今までのその歴代キャラクター、レオンとか、エイダとか、そういうのが使えるらしいですね。細かくはちょっと見てないんですけども。で、もう一個がサバイバルっていうモードで、これがね、なかなか面白かったんですけど、これはウェーブみたいな、ウェーブとちょっと違うか、生き残るのが目的のゲームで、要はその8人だったかな、最大。8人で、まずは敵のゾンビを殲滅することを目的として、ゾンビを倒すわけですよ。で、そうすると、しばらくするとヘリコプターが救助に来てくれると。ヘリコプターが救助来てくれたら、ヘリに乗って脱出するんですけど、8人のうち4人しか脱出できないんですよ。そこで今度最後にヘリが来てからは、今までゾンビ対人間だったのが、人間対人間になるっていうね。お互いに、仲間を蹴落としてでも自分がヘリに乗って脱出しないといけないっていうモードに切り替わるっていうのは、これがなかなか面白いかなと。うん、バイオハザードっぽいですよね。こういうのはゾンビっぽい。ゾンビ映画っぽいですよね。最初は仲間だったのに、いざ危機的な状況になって脱出だってなった時に仲間を裏切るみたいなね。ここはなかなか面白いですよ。で、この辺ちょっとね、やり込んでいきたいんですけれども、何せ、私のフレンドさんでですね、箱版のオペレーションラクーンシティを購入された方が一人しかいませんで、ね、まあ毎度おなじみサイヤ人さんなんですけども、そういう状況ですんでね、4人がまず集まらなかろうと。で、海外版を持ってらっしゃる方が2人いますが、もうその方たちはもうすっかりやってないみたいなんでね、うん、飽きちゃったんでしょうかね、やっぱりね。そんな状況ですね。私もまあサイヤ人さんととりあえずストーリーをクリアして、まあ何回か、オンラインやったらもう終わっちゃうゲームなのかもしれませんけども、どうでしょうね。とりあえずクリアはしてみたいかなと思ってます。思ってたよりはひどくなかったけど、そんなにめちゃめちゃ面白いわけでもないっていうちょっと微妙なバイオハザード、オペレーションラクーンシティっていう感じですかね。 これもまたクリアしたら、その後の感想をですね、ちょっとまた追加でお話ししたいかなと思ってます。とりあえずね、今のところはそのぐらいですかね、まだね。そんなわけで、ウォーキングデッド、ブラッドフォージ、オペレーションラクーンシティ、あと、ドラゴンズドグマ。この辺のゲームを最近やりましたよというお話でございました。はい、ということでタコラジ第43回は、最近やったゲームをいろいろとご紹介させてもらいました。で、いろいろご紹介させてもらいましたけども、一番今楽しいなと思ってやってるのが実はダークソウルだっていうこの状況なんですけども、なんでこんなにダークソウルをですね今更やり始めたかというと、つい先日ですね、いつだ、私今ダークソウルの動画を結構ニコニコ動画で見てるんですけども、有名な奴隷王の藤丸さんの動画とか、その仲間のキヨさんって方ね、二人の動画をよく見てるんですけども、やっぱね、人の動画を見てるとやりたくなるんですよね。で、一回一応クリアしてますんで、あ、ここもう一回やってみたいなとか、あと武器ね、まだ全部作ってなかったので、いろんな武器作ってみたいなとか、あと初回は山賊でやったのかな、山賊でやったので、ちょっとまた違う系のね、猛禽系ではなくて、ちょっと魔力系で魔法とか呪術を使うようなキャラクターでやりたいなと思って、今呪術師でやってますけども、ダークソウル面白いですね、今更ながら。で、未だにまだ人が結構いるようで、結構侵入されますね、生身にいると。まあ皆さんもやり込んでますから、強いです、ね、全然勝てないんですけども、まあそれもまたダークソウルの魅力ということで、楽しんでます。一番ね、今この数日間で遊んでるのがダークソウルですかね。あと前回お話ししてた、前回前々回、トライアルズエボリューションとかはもう心が折れてきてしまいまして、すっかりフレンドさんがね、みんな上手いんですよ。で、私にはとてもエクストリームコースはいけなさそうなので、まあ、たまにまたオンラインでね、誘われたらやろうかなぐらいの感じにしてます。一時的にね、すごい熱中したもんでね、冷めるのもちょっと早かったんですけども、でもね、今やっても面白いゲームで、たまにね、息抜きではちょこちょことやってますけどね、そんな感じです。そんなわけでダークソウルをメインにですね、今更ながらしばらくはちょっとやっていこうかなと思ってますけどもね。とりあえずね、ドラゴンズドグマが来月ですから、今月というか5月はですね、ボードゲームの回が2回3回いろいろあるので、当分はそっちメインですかね。オペレーションラクーンシティをクリアして、ダークソウルをやりつつ、ウォーキングデッドもそうだ、録画しながらちょっとプレイし直したいのでね、そんな感じでしばらくは行きますかね。あと5月の13日にですね、アナログゲーム好きな方ならご存知のゲームマーケットっていうのが浅草でありますので、そちらにも私に初めて行ってみようかなと思ってますのでね、ボードゲームすっかりハマっている私、おっさんゲーマーの鍋ですけれども、今後も、タコラジをよろしくお願いしますということで、今日のところはこの辺で失礼いたします。